はい、おはようございます。
Good morning。
ハレルヤ。もう春ですね。
It's spring。
霊的にも春です。
It's spring spiritually also。
冬広がる時です。
It's a time to expand。
冬は過ぎ去り、
The winter has gone。
もう雨の季節も過ぎて、
The season of the rain is gone。It's the snow season. And the season of the songs has come.
Amen. ですから私たち歌を歌いましょう。
So we sing to the Lord.
そして主に褒め歌を歌うときに本当に主の力が下ってきます。
As we praise the Lord, God's power will be released.
Amen. というわけで来週はデザートバイキングですね。
Next Sunday we will have a dessert buffet.
食べることも交わり祝福です。
Eating together is also blessing。
昼食はいつも通り各自なので、それは準備されるかコンビニ化してください。
You can have lunch on your own, so you can bring your lunch or go to convenience, but then after that we're gonna have the buffetof sweets or dessert。
一応持ち寄りですね。でも全員じゃなくてもい
いんですけど。 Those who can bring, you can bring. If not, don't worry. We can have good enough to share.
Amen. はい、では御言葉に入りたいと思います。
Let's open up the Bible.
はい、本当にこの2016年に神様は基本に戻ることについて語っておられます。
This year, God is speaking to us about coming back to the foundation.
ですから今日も基本的な話をします。
Today, I want to talk about something very basic.
でも基本は重要です。
But the basics is very important.
あるメキシコのサッカーチームが、
One Mexican soccer team.
最下位だったチームが、
It was a、bottom of the rank。
ですね、あれアメリカだったかな、まあ、まだ
maybe America。
メキシコ人が話をしていたという、毎年最下位だったんですけども、それを打破するために新しいコーチが来ました。
It was always the last in the how do you say the league, but then to make them win, the new coach was brought.
まあプロのサッカーチームなんですけどね。
It was a professional soccer team.
で、そのコーチが全員を集めてまず説明しました。
The coach gathered the team members and he started to talk.
で、ボールを手に取って。
He got the ball.
これがボールだ。
And he said to the team, "This is a ball."
で、みんなは？
And everybody was like,
そんなことは分かってるだろう
みたいな。 We know it.
ね、だけど基本から始めるぞっていう。
But he was, what he meant was, we're going to begin that with the basics.
で、基本的なトレーニングから始めました。
And they started a very basic training.
で、その結果、
As a result,
その次の年には、
In the next year,
優勝したそうです。
And that team won the championship.
アメン。ハレルヤ。ですから本当に基本を抑えるというのは大事なことです。
So it's very important to have the basics.
聖書はこの人の成長を植物の成長に例えています。
The Bible compares the growth of the people to the growth of the plants.
皆さん植物育てるのに何が必要なんでしょうか。
What do you need to make the plants grow?
特別なテクニックが必要でしょうか。
Do you need a special techniques?
モーツァルトを聞かせることが必要でしょうか。
You should play the Mozart music for the plants to grow?
それはいい、そうするといいと言いますけども。
They say it's good.
でも別にモーツァルトがなくても植物は育ちます。
ButThe plants grow without that kind of music.
何が必要かというと、
What is necessary for the plants to grow?
適切な日光と、
What the plants need is a sunlight,
適切な気温、
appropriate temperature,
適当な水、
and a proper amount of water,
まあ適当な土ですね、
and a proper soil.
それがあればもう育つんです。
If these things were there, then the plants will grow.
何か特別な技術が必要なわけではありません。
They don't need a specific techniques for the plants
to grow. もう植物の中に育つ力があるからなんです。
Because the plants themselves have the ability to grow within themselves.
ですから、クリスチャンとしての成長も同じようなことが言えます。
So maybe the similar thing can be said about our growth as Christians.
私たちは基本的に成長するように作られています。
We are created.To grow.
もちろんこの日本のような、ね、霊的圧迫の強い国であるならば、まあね、 普通思い通りにいかないこともあるかもしれないけど。
But in the land like Japan, which has a spiritual oppression, it may not as easy to grow.
でも基本的には私たちは成長するように作られています。
But basically, we are created to grow.
ですから基本を押さえていればそれでいいです。
So we should have the basics.
アメン。というわけで今日は恵みについて語りたいと思います。
Today I want to talk about grace.
聖書は恵みについてのメッセージで満ちています。
The Bible is filled with a teaching of grace.
アメン。ではヨハネの福音書1章を開いてみましょう。
Let's open the Gospel of John, chapter 1.
このヨハネの御言葉ね、本当に1章1節から本当に素晴らしい恵みの言葉です。
From the beginning, many words of grace are written.
そしてこの初めに言葉があったっていう言葉から始まりますけども。
The Gospel of John begins with word. In the beginning was the word.
で読んでいけば分かりますけども、この言葉というのはイエス・キリストのことですね。
And as you read on, you find out the word is Christ.
このヨハネの福音書っていうのはキリストがどのような方かについて解き明かしているこの福音書です。
The Gospel of John talks about who Jesus Christ is.
で、そういった中でこの1章の14節にこのような言葉があります。
Chapter 1, verse 14.
言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。アメン。ハレルヤ。この方は恵みと誠に満ちていたとあります。
Full of grace and truth.
イエス・キリストのうちに恵みと誠が詰まっているということです。
Jesus is filled with full of grace and truth.
皆さん、恵みについて知りたいでしょうか?
Do you want to know about grace?
そうであるならば、この恵みと誠のこの源であるイエス・キリストに近づくべきです。
Then we should get close to Jesus, who is the source of grace and truth.
このヨハネの福音書はヨハネによって書かれたと言われてますが、
The Gospel of John is written by John.
このヨハネっていう言葉の意味は、
The meaning of John.
ヨハネはヘブライ語でヨハナンと言います。
In Hebrew, it is Yohanan.
その意味は主は恵み深いです。
That meaning of that is the Lord is gracious.
恵み深いさんです。
John is gracious.
アーメン。この恵み深いさんが恵みについて語ってくださっているということです。
The John, the gracious one, it talks about what grace is.
ですから本当にこのヨハネのこの御言葉の中に恵みが詰まっているということです。
So in the Gospel of John, there is a lot of grace in it.
後でまたヨハネに戻りますけども、その次に今日はローマ人への手紙を見てみたいと思います。
Now let's open up Romans.
3章です。
3.
アメン。ローマ人への手紙の3章19節から24節まで。
3:19-24.
このローマ人への手紙には律法についてがたくさん出てきますが。
In Romans, laws are mentioned.
これはこの、基本的にこのユダヤ人 にとってはこの律法を守ることによって救われるという考え方があったからですね。
Because the Jews used to believe that you get saved by keeping the laws.
もちろんね、この律法を与えたのは神様なんですけども。
Of course, it is God who gave us the laws.
ですから、この彼らが律法を守ろうとする努力は、良い動機なんでしょうけども。
So they had a good motive to try to keep the laws.
しかし、だんだん律法主義になってしまいました。
But they fell into legalism.
一つの律法を守るために別の律法を重ねるようになったんですね。
In order to keep a law, one law,They added another law.
つまり新約聖書が言うところの先祖たちの言い伝えと言われているものですね。
That is called in the New Testament the teachings of the ancestors.
ですから、それには救いがないんです。
There is no salvation in keeping those teachings of the ancestors.
まだ私たちこの異邦人はこの律法の下にはいないんです。
And also we Gentiles are not under the law.
しかしこの初期のこのキリスト教というのは、
But the first century Christianity,
このユダヤ教という枠の中から生まれました。
Was born out of the Judaism.
最初はこのクリスチャンという言葉はなかったんです。
There was no word as Christianity in the beginning.
彼らは何て呼ばれたんでしょうか。
How were they called?
その道のものです。
They were called the people of that way.
その道だったんです。その道に従う人たち。
The people who followed that way.
ですからこのキリストがこの新しいこのね秩序を打ち立てたんですけども。
So、Christ established a new order.
なかなか古い習慣が抜けませんでした。
But all the ways of doing things were not easy to remove.
このローマ人っていうのは、まあローマっていうのはこのね、このユダヤ教の枠の中にいなかったんですけども。
Romans?
ローマですね。ローマの人たちは。
Romans were not under the Jewish customs.
まあでもしかしこの律法を守った方がいいんじゃないだろうかとかそういう。考え方もあったようですね。
But maybe there was an idea among them that they should also keep the laws.
ですからパウロは明確にこの律法によって救われるのではないということについて説明する必要がありました。
That's why Paul had to make it very clear that we don't get saved by keeping the laws.
それがローマ人への手紙です。
That is the Romans.
3章19節から24節までお読みします。
Chapter 3 verse 19 to 24.
さて私たちは律法の言うことは皆律法の下にある人々に対して言われていることを知っています。それはすべての口が塞がれて全世界が神の裁きに服するためです。なぜなら律法を行うことによっては誰一人神の前に義と認められないからです。律法によってはかえって罪の意識が生じるのです。しかし今は律法とは別にしかも律法と預言者によって明かしされて神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それはすべての信じる人に与えられ、何の差別もありません。すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みにより、キリストイエスによる贖いのゆえに、値なしに義と認められるのです。アメン。ハレルヤ。私たちはどのようにして義と認められるんでしょうか。
How are we going to be justified?
24節。ただ神の恵みによりです。
By His grace.
恵みによって私たちは義と認められるのです。
We are justified by His grace.
もちろん律法がなければね、何が罪かどうかわからないのでね、そういう意味では律法は良いものでしたけども。
The laws were good in the sense that because without the laws, we will never know what is good or what is good.
しかしそれを守ることによって人は救われないんです。
But we never get saved by keeping the laws.
神の恵みによって義と認められ、すなわち救われるということです。
We get justified, that is, we get saved by His grace.
この24節の後半に値なしに義と認められるとあります。
Verse 24 says, freely by His grace.
値なしとはどういうことなんでしょうか。
Freely, what does freely mean?
まあただでっていうことですけども。
That means free.
For free. なんでただで与えられるんだってなんか不思議に思うかもしれません。
How come can we receive it for free?
もちろん救いはただですけども。
Salvation is a free gift.
このね、しかし全く無料だったわけではありません。
But it was not free.
まあ、ちょうどレストランに行って、
It's just like when you go to a restaurant,
食べてお金払わなきゃいけないんだけど、
You eat the food and you have to pay.
ね、横から誰かが来て、私が払います。
Somebody comes and then they say, I will pay for you.
ありがとうございます。
Thank you.
ただだった。
So it was free.
まあ、ただですけども、
for me.
でも実際はただではないんです。
But it was not free.
別の人が支払ったんです。
Because another person paid for that.
でも私たちの救いに必要なのは、そのようなレストランのお金程度ではないんです。
And for our salvation, the cost was not like the money that you need to pay for the restaurant.
罪のない人の命が必要だったんです。
For our salvation, theCost and price was the life of a sinless man.
罪のない人なんて誰もいませんでした。
There was no such man who is sinless.
ですから誰も支払うことはできなかった。
That means nobody was able to pay for our salvation.
ですから神が人となってこの地に来られたんです。
That's why God became a man.
この神の
came.
御子の血によって命によって私たちは救われたんです。
And God saved us by His own life.
ですからこのただでと与えなしの死といっても別にこのね。全く無料だったわけではありません。
It says here freely by his grace, but it was not free.
でもなんでそうなるんだって理解できない人がいます。
Well, but some people may not understand that.
まあ確かにそうかもしれませんね。ね、イエス・キリストを信じたら救われます。
You believe in Jesus and you get saved.
イエス様が2000年前にその支払いをされたからです。
Because Jesus paid for that price 2000 years ago.
でもまあそういう話いきなり聞いても、なんで？
Well, if you hear that kind of thing suddenly,
私とその何の関係があるんですか？
What am I to do with the him 2000 years ago?
この与えなしという言葉は、
It says here freely.
これギリシャ語ではゾレアンと言います。
In Greek, it is ゾレアン。
その意味は、
The meaning is
理由がないということです。
For no reason.
ヨハネの福音書の15章25節に開けなくてもいいですけど、彼らは理由なしに私を憎んだって言葉が書いてあります。
The Gospel of John 25:15 says, "They hated me for no reason."
これはイエス・キリストをこのね群衆が憎んだのが理由がなかったってことについて書いていたんですけども。
It talks about how the multitude hated Jesus for no reason.
この理由なしっていう言葉もゾレアンです。
The word that is used for that no reason is also Zorean.
ですからこの24節のこの言葉は、
So here verse 24,
理由なしに義と認められたと訳することもできるということです。
We can also translate like we have been justified for no reason by His grace.
なぜ私たちイエス・キリストを信じたら救われるんですか？
How do we get saved by believing in Jesus?
もちろん理由はありますよ。
Of course, there
キリストのたとえ血が流されたからです。
Because the precious blood of Jesus was shed.
でも私たち、ね、でも私たち神に反逆したじゃないですか。
But we rebelled against God.
頭では理解できないでしょう。
We cannot understand that in our mind.
でも別に構わないんです。
But it's okay.
もう理由は気にしなくていいんです。
You don't have to worry about the reason.
私たちは理由なしに義と認められたからです。
We get justified.
つまり無料で義と認められたんです。
For free.
ですから難しく考えるのはやめましょう。
So we should not think about it
as complicated.
We just receive it.
アーメン。ハレルヤ。そしてこのローマ人への手紙読み進めていきますと、
As we continue reading in Romans.
このまあ三章も。3章からの続きですけども、まあ、ちょっと飛ばしまして、この4章の3節からちょっと見ていきましょう。どうぞ家に帰ってから見ててくださいね。
Like you to take time to read the Romans at home.
って言って読む人あんまりないかもしれないけど、
There might not be many people who actually do it at home.
来週アンケート取ります。
But next week I want to make a survey.
皆さんそれするかしないか大違いですよ。
If you do it or don't do it, that makes a big difference.
全く違う人生です。
It's another kind of life.
例えば今英語で通訳入ってますけども。
Now, there is an English translation.
ただ英語を聞いてるだけと、そのわからないのをちょっとチェックして家でその英単語を調べて勉強するのでは全く違う人生だということです。
If you are just hearing the English translation or just taking notes of the difficult words and check them out every time at home, that will make a difference.
ただこの教会聞いて英語での通訳のメッセージも聞いてるだけで英語はそんなにできないかもしれないけど。
You might not be able to speak English just by hearing the English translation.
だけど気になる単語をチェックして家に帰って勉強してたら3年で英語できるようになります。
But if you justput down the words that you don't know and check them out at home, then you will be able to learn English very well within 3 years.
私がそのことの証人です。
I am a witness of that.
私この教会に来た時英語できませんでした。
When I first came to this church,
I couldn't. もちろんちょっと会話ぐらいはできたけども。
I couldn't speak any English.
しかし3年経ったらもう通訳できるようになってました。
But within 3 years, I was able to translate.
今メキシコにいる金沢めぐみさんもそうです。
めぐみさん who is in Mexico is like that too.
彼女も別に英語得意でなかったけど。
She was not good at English.
メッセージ聞いてそれで勉強したらできるようになったということです。
She learned through listening to the message in English.
それは語学の話ですけども。
It's about learning language.
神の御言葉も同じです。
Also, we can learn in that way the word of God.
毎週教会に来るのは素晴らしいことです。
It's great to come to church every week.
霊的食物を得ていると言えますけども、
you can receive the spiritual food.
ただ聞きっぱなしでいるのと、
if you just listen and that's it.
家に帰って、
but if you study,
聖書を開いて、
at home,
思い巡らして、
check on the word and meditate on the word of God.
反芻していくならば、
and chew on the word of God.
受け取り方が全然違います。
You can receive it in such a different
way,
and the spiritual growth will be different too.
ですからそれをしてください。
So please do it.
アーメン。つまりアンケート取らなくてもいいということです。
So I'm not going to ask you again next week.
そういうふうにしている人っていうのはもう全然違ってくるからです。
You will see that the change.
アーメン。
Clearly.
ハレリア。じゃあ、ローマの4章の
Romans
4:3節をお読みします。
Verse 3.
聖書は何と言ってますか？それでアブラハムは神を信じた。それが神彼の義とみなされたとあります。アーメン。信じることによって神の義とされたと書いてあります。
Abraham believed God and it was accounted to him.For righteousness.
まあ一般的に言えば信じることによって救われるということですね。
In general, well, you can also rephrase that you get saved by believing.
まあ私たち普通に聖書を開けば読めるので普通にこのことを思うかもしれないけど。
We may take it as something natural and true.
中世のクリスチャンにとってはそうではありませんでした。
But for the middle age.Christians, it was not like this.
当時聖書は各国語に訳されていませんでした。
In those days, the Bible was not translated in different languages.
で、祭司たちはラテン語の聖書を読んでたんですね。
The priests were reading the Bible only in Latin language.
で、普通の人は理解できないことです。
So the ordinary people couldn't understand the Bible.
ですからこんな単純な言葉でもわからなかったんです。
So even these simple things, they couldn't read it.
宗教改革でルターが立ち上がって、
The Luther rose up in the religious revolution.
で、人は信仰によって救われるっていうこの啓示を受けて、
and then he got the revelation that you get saved by faith.
それを教えるまでは人々は知らなかったんです。
Until he received the revelation and started to teach the people, the people couldn't understand.
ですから救われるために何かね、聖書と違うことをいっぱいしてたんです。
So people were doing many things, to get saved.
例えばお金を
But the Bible doesn't say.
死んだ人のために救われるためにお金を出すとかいろいろそういうことをしていたということです
。They were giving money to buy the salvation or also for the dead, all these things.
そうではなくて、
they didn't know.
信じることによって義とされたということです。
But here it says clearly, he believed God and he was made righteous.
じゃあそれはどのようにして義とされたんでしょうか。なんで義とそれによってただで与えられるんでしょうか。
How does that happen?
4節を読めば分かります。
Verse 4。
働く者の場合にその報酬は恵みではなく当然支払うべきものとみなされます。ここにおいてこの働く報酬と恵みについての対比が書いてあります。
Verse 4 says, Now to him who works, the wages are not counted as grace, but as debt.
働いた分お金をもらう。それはまあ当然のことですね。
You work, and then you receive the wage, and that is a natural thing.
報酬は何かしたことに対する報いだということです。
But,
報酬っていうのは
これ、
うん、何かしたらもらえる。
So you receive money because you work. You receive the wage.
しかしこの義とされる、信じて義とされるっていうのはそれとは違うっていうことですね。
But by believing God, you becomeRighteous, that is different thing.
この義とされることは恵みによるんです。
To be justified before God is by grace of God.
つまり恵みとは何かと言いますと、
What the grace is.
これは ただで理由なしに与えられるものです。
We receive for free。
まあ理由なしっていうかね、for no reason。全く理由がないかじゃない、あのね、well, その愛されてるからとかね、理由があるけど、とにかく報酬として与えられるものではないということです。
It's not as a wages or anything。
まあ、あの恵みの雨っていう言葉がありますけども、
There is a word as a rain of grace。
あの雨が降るのはね、この何か良い行いしたから雨が降るわけではないんです。
Rain falls not because you have done a good work。
雨っていうのは恵みなんですね。
Rain is grace。
ですから本当にこの恵みっていうのはただ神様の恵みによって。もう何か私たちが良い行いしたからではなくて与えられるものです。
We receive the grace of God not because we have done something good to earn. We are not earning it.
ですから私たちはこの恵みっていう言葉の意味を知る必要があります。
So we need to understand the meaning of grace.
そうでなければね、この神様からのね、何か祝福を受けたりするために何か必要だと思ってしまうからです。
So if we don't understand this, we feel that we need to do something in order to be saved, in order to be approved of God.
まあでもこういう話をしても、
even if I say these things,
いや何か必要なんでしょうと思うかもしれません。
Well, but maybe something else. I need to do something else.
まあそうですね。実は必要なんですね。
Yes.
じゃあ何かそれを説明しましょう。
What is it?
それは5節に書いてあります。
It's verse 5.
何も働きもない者が不敬虔な者を義と認めてくださる方を信じるならその信仰が義とみなされるのです。
But to him who does not work but believes on him who justifies the ungodly, his faith is accounted for righteousness.
皆さんこの言葉の意味がわかるでしょうか。
Do you understand this, the meaning of this?
何も働きもないのにその人が義と認められる、つまりこれ神の恵みですね。
You have not done any work, but you get justified. That is the grace.
そうされる方を信じるならば、その信仰が義と認められるということです。
If you believe the God who justifies you, even though you do not have work,
これはもうちょっとわかりやすく
説明しましょう。Then you get saved.
まあ皆さんがあのパートタイムの仕事でね、あの工場で働いているとします。
For example, if you are working in a factory, by the hour.
で、まああのね、あのまあ仕事をしているからお金もらえると思います。
And you feel you are working there, so you can get wages.
でところが、あの実はその会社はそういうシステムでなかったということですね。
But that company was not working in that system.
働いてそして給料をもらってたから働いたら給料もらえるんだと思ったんですけど、実はそうではないことにがある日分かりました。
You're working because you think you can get paid by the hour and then they will pay you, but then the company was not working in that way.
あのなぜ分かったかと言いますと、
The reason is
そこの会社には仕事しない人がいたんです。
Because in that company there were people who are not working.
全然仕事してないんです。
There are some people who are not working in that company. But on the day of salary, they get paid in the same way. What do you think? Well, that's not fair. That's not right.
If it's a
regular job, If that's a regular job, that's fair.
でも神の国において I mean, that's the right way of thinking.
But to be justified in the kingdom of God,
すなわち救いが与えられるということは、
to get saved,
実はそういうシステムではなかったんですね。
The system is not like the ordinary company system.
そうではなくて、この働きもないものないのに受け取ってる。その人を、そのそうされるこのね会社の社長さんを信じれるならば義と認められると聖書は言ってるということです。
It's just like you believe the owner of the company who is also paying to the people who are not working.
なんかすごい難しい話をしてると思うかもしれないけど、
You trust that owner enough, then you get saved.
私たちの考え方と常識と全然違うからです。
BecauseGod's way of thinking is totally different from our way of thinking.
でも聖書は優しいですね。分かるようにちゃんとマタイの20章の御言葉を準備されています。
But the God prepares the easy way to, for us to understand in Matthew 20.
この有名なブドウ園の例えですね。
That is The vineyard story.
ここにも何人もの、幾人かの種類の人が出てきます。
There are several kinds of people appear in this passage.
最初の人は朝早くに雇われた人でした。
One of the people who was hired was a person who started work from the morning.
一日一デナルの約束によってこの雇われて仕事を始めました。
He was promised a denarius a day, and he started to work in the vineyard.
それから主人は9時頃に出かけていて別の人と約束をしました。
And then the landowner also made a contract with another person at 9 o'clock.
いくらあげるかは言わなかったんですけどね。
But、he didn't say what how much.That he can receive.
で12時と3時にも出ていてまた同じように、まあ、相当のものをあげるからあの働きなさいと言いました。
And 12 o'clock and 3 o'clock in the same way the landowner hired people.
で5時頃出かけてみると
And around 5 o'clock,
まだあの仕事もせずにいる人がいるんですね。
There was somebody who was not working.
で彼らは怠けてたんでしょうか。
Was he being lazy?
そうでなかったんですね。
No.
彼らがそこにいた理由は7節にあるように誰も雇ってくれなかったからです。
Verse 7 says, well, they were there because nobody hired them.
雇ってくれたら一生懸命働いたのに全然雇ってくれなかったっていう人がいたんです。
There were those people who wanted to work, but then no one hired them.
で、まあ、この時にはもういくら払うと言わないで、もうとにかく行きなさい。ブドウ園に行きなさいと言ったんですね。
So this time the landowner didn't promise how much to give them, but he said, okay, go, go to vineyard to work.
8節から
Verse 8.
16節までお読みします。
216.
こうして夕方になったので、ブドウ園の主人は監督に言った。労務者たちを呼んで最後に来た者たちから順に、最初に来た者たちにまで賃金を払ってやりなさい。そこで5時ごろに雇われた者たちが来て、それぞれ1デナリずつもらった。最初の者たちがもらいに来てもっと多くもらえるだろうと思ったが彼らもやはり一人一デナリずつであった。そこで彼らはそれを受け取ると主人に文句をつけて言った。この最後の連中は1時間しか働かなかったのにあなたは私と同じようにしました。私たちは一日中労苦と焼けるような暑さを辛抱したのです。しかし彼はその一人に答えて言った。私はあなたに何も不当なことはしていない。あなたは私と一デナリの約束をしたではありませんか。自分の分を取って帰りなさい。ただ私としてはこの最後の人にもあなたと同じだけあげたいのです。自分のものを自分の思うようにしてはいけないという方がありますか。それとも私が気前がいいのであなたの目には妬ましく思われるのですか。このように後のものが先になり先のものが後になるのです。アーメン。ここに先ほどの工場の例えよりもっと分かりやすい話が出てきます。
This illustration here is clear.
ここにおいて彼らは平等に1デナリを受け取ったんですね。
All of them received one denarius.
この1デナリ全員もらったというのはつまりこれはこの働きの報酬ではなかったということですね。
So what they received was not the reward for the work itself.
つまりこれは神によって義と認められそして救われることを意味しています。
That talks about the justification and the salvation by God.
でしかしこの最初にから、ね、朝から働いてた人が文句を言いました。
But the person who started to work from the morning complained to the landowner.
でも実際にこの主人は何も悪いことはしていないんですね。
But actually the landowner didn't do anything wrong.
なぜなら約束した通りそれを実行しただけのことです。
Because he kept the promise.That he would give one denarius and he did it.
もし問題があるとしたら、
If there is any problem,
彼が気前が良いということです。
The problem was the landowner was generous.
しかし私たちはこのような気前の良い神を信じています。
We believe in such a generous God.
これが父の心なんです。
That is a heart of the Father.
まあよくこういう質問をする人がいますね。
There are some people who ask.
まあ信仰はね、信じることによって失礼、救いは信じることによって与えられるというけど。
Well, you know, they say that you get saved by faith.
まあヤコブの2章なんか見たら。
But when you read in James 2,
人は行いによって義と認められるのであって、信仰だけではないと書いているので。
Men gets just let's read. not just by the
義と認められるためにこの行いが必要だと書いています。
James 2:23
でちょっとあの混乱するんですね。
24. You see that the man is justified by works and not by faith only.
だから私ちょっと一生懸命説明します。
So I explain.
いやあの信仰イコール行いとは書いてないですよ。
It doesn't say here faith equals works.
でいろいろ説明するんですけども。
I explain in different ways.
なんかあんまり納得してもらえないことが多いんですね。
But many times people don't understand.
で、あのなんでわからないんだろうかと私ちょっと考えました。
Then I thought why.It's difficult to understand.
一つのことが抜けてるんですね。
One thing is missing.
それは父の心を知るということです。
Is to know the heart of the Father.
もし私たちが父の心を知っているならば、
If we know the heart of Father,
父が憐れみ深い方であり、
The Father is merciful,
寛大な方であり、
And generous.
私たちに必要なものを与えてくださる方であるということを知るならば、
If we know and understand that the Father gives us what we need,
なぜ人が恵みによって救われるかが分かるんです。
Then we will understand that we get saved by grace.
ですから私たちこのね、信仰によって救われるとかね、恵みによって救われる、そのことを本当に理解するために必要なのは、この神様の心を知るということです。
To understand that we get saved by the grace of God,We need to understand the heart of the Father.
この労働者たちはね、給料を必要としていたんです。
And these employees who needed wages, the money.
働こうが働かないが、このお金を必要としていたんです。
Whether they worked or not, they needed the money.
必要なものを与えるのがこの神の心だったんです。
It was the heart of the God who gave what they needed.
ですから、同じように私たちもね、救いを必要としています。
We need salvation.
あのね、人によって良い人もいれば、あんまり良くない人もいます。
There might be good people and not so good people.
たくさん信じる人もいれば、あんまり信仰の弱い人もいます。
They need, there are people who believed God so much or not so much.
神は私たちが救われるのが必要なのを知ってるんです。
But God knows we need to be saved.
そして私たちは救いを求めてイエス・キリストの元に行ったんです。
We needed salvation, so we went with Jesus.
ですから私たちを義と認めてくださったんです。
That's why God justified us.
ですから、あのね、不経験なものをね、働きのないものを義と認める方を信じるというのはどういうことかと言いますと、
in the Bible it said to believe on him who justified the people who do not work.
それはつまりこの父の心を理解するということなんです。
That is to understand the heart of Father.
ですから言い換えるなら、父の心を理解することによって私たちは義と認められるということもできます。
In other words, we get justified by understanding the heart of the Father.
単に今私が言っているのは聖書の知識ではないんです。
It's not just the knowledge of the Bible.
どうしたら救われるっていうその論理的な話でもありません。
It's not the logical things to explain how to get saved.
いや、どのようにして救われるかを説明するのが簡単です。
It's easy to explain how to get saved.
信じれば救われます。
Because you get saved by believing God.
でもってちょっとなんかね、クエスチョンマークが出るかもしれません。
But you may say, but.
その解決は父の心を知るということです。
The solution is to get to know the heart of the Father.
この恵みというのはね、この行為とか感謝という意味も表しています。
Grace also means favor or gratitude.
有名な賛美歌で驚くばかりの恵みという歌があります。
There is a very famous hymn.Called Amazing Grace.
これを作ったジョン・ニュートンさんは18世紀のこのイギリスの奴隷船の船長だったんですね。
The author of that song was John Newton, and who was the merchant of slaves
in the 17th
century. He was such a cruel man.
しかしこのある時彼は死に直面した時に、
But one day he faced death.
改心しました。
He God converted.
彼の人生が180度変えられたんです。
His life was transformed 180 degrees.
彼はクリスチャンホームの出身だったんですね。
Actually, he grew up in Christian home.
そしてもう本当に救いを体験したときに、
And he really truly experienced the salvation of God.
こんなどうしようもない私をも救ってくださった驚くばかりの恵みを表現したかったんです。
He really wanted to express this amazing grace that saved a man like him, a wretch like him.
そしてその歌を作ったんです。
That's why he made this song.
どうしてそのような人が救われることができたんでしょうか。
How can this kind of cruel man get saved?
それが驚くばかりの神の恵みなんです。
That is by the amazing grace of God.
それが父の心です。
That is the heart of the Father.
この最初にこのヨハネの話をしましたけども。
I talked about John at the beginning.
ヨハネはどのような人なんでしょうか。
What kind of man was John?
福音書ヨハネの福音書を見るならば何度もこの神に愛されるものと書いています。
When you read the gospel, he is described as a man loved by God.
ヨハネの13章23節で
John 13:23
この最後の晩餐のこの席において
At the last supper
この中にこの弟子の一人でイエスが愛しておられたものがイエスの右側で席についていたと書いてあります。
John 13:23 says Now there was leaning on Jesus' bosom one of his disciples whom Jesus loved.
これがヨハネなんですね。
And that is Jesus. I mean, that is John.
このイエスの右側でこの食事の席についていたというのはどういうことなんでしょうか。
What does that mean to sit on the right side of Jesus?
なんか最後の晩餐というとね、なんかレオナルド・ダ・ヴィンチが書いたあのテーブルに座ってなんか食事してる場面を思い浮かべるかもしれないけど。
When we talk about the Last Supper, you may remember the painting by Leonardo da Vinci that the Jesus was sitting with the disciples.
当時はあんな風に食事はしていなかったんです。
They were not eating like that in those days.
この低いテーブルで、
the low table.
I mean,
there was not maybe even a table.
床に寝そべって食べていたんです。
They were lying down on the floor and eating like that.
つまりこの憩いみたいだということです。
It was like this room.
皆さんここは最後の晩餐、天国に一番近い教会です。
This is like a last supper place.
アーメン。で、寝そべって食べるときにイエスの右側にいたということは、
So lying down, eating, and then he was on the right side of Jesus.
イエス様の胸の近くに彼がいたということです。
He was close to the bosom of Jesus.
つまりこのヨハネはイエス様の心臓の鼓動をいつも聞いていたと言われています。
So they said that he was listening to the heartbeat of Jesus.
イエス様がどういう方かっていうのを単に言葉だけではなくて本当にハートによって霊において理解していたんです。
He understood about Jesus not just by the words but from the heart and his spirit what kind of person he was.
雅歌の8章6節に私を封印のようにあなたの心臓の上につけてくださいという言葉がありますけども。
In Song of Songs 8:6
そのように本当にこのイエスこの心臓の近くにおいてイエス様の鼓動を彼は聞いていたということです。
Set me a seal upon your heart as a seal upon your arm. So John was hearing the heartbeat of Jesus.
ですから恵みについて理解したければ、
If you want to know about the grace,
まず聖書を読んでください。
First of all, read the Bible.
宿題をちゃんとやってきてください。
And please do the homework.
そしてそれだけでなくて本当に神に近づいてください。
And not only that, get close to God.
神の憐れみ深い心を知ってください。
And get to know the heart of His God's merciful heart.
その時に私たちは恵みについて理解することができます。
Then we may be able to understand the grace of God.
何の働きもないものを義と認めてくださる方の心を知ることができるんです。
We may be able to understand theheart of God that justifies those who do not have work.
そして恵みを受け取ったらどうしますか？
Once we receive the grace.
第一コリントの15章にこういう言葉があります。
First Corinthians 15.
15章の10節です。
15.
パウロの言葉ですけども、私に対する神の恵みは無駄にならなかったと言っています。
By the grace of God, I am what I am.
でパウロは言いましたね。私は他のすべての人よりも多く働きましたと。
Paul said, I labored more abundantly than they all.
しかしそれは私ではなく私にある神の恵みですと。
Yet not I, but the grace of God which was with me.
この恵みを受けるときに何が起こるでしょうか。
When we receive the grace of God, what happens?
パウロはすべての他の人よりもいっぱい働いたんです。
Paul worked more abundantly than others.
それは救われるためでしょうか？
Is it to get saved?
そうではありません。
No.
もうすでに恵みによって救いを手にしたんです。
He obtained the salvation already by the grace of God.
その結果彼は働きをしたということです。
As the result, he worked.
つまりそれによって彼がこのね恵みを受けたことがわかるんです。
And through that we can see that he really received the grace of God.
ですからもちろん私たちの信仰が行いによって示されると書いてますけど、それはそういうことなんですね。
The other part of the Bible, like we read in James, faith is shown by works.
私たちが恵みを受けているならば、
if we receive the grace of God,
つまり義とされているのであるならば、
we are just, if we are justified,
つまり信仰があるのであるならば、
if we have faith,
それは現れてきます。
That will show.
しかしだからといってそれが行うことによって救われるという意味ではないんです。
But that does not mean that we get saved by works.
つまり私たちが恵みを受けた後にできることというのは、
What can we do after we receive the grace?
それを他の人にも伝えるということです。
We share that grace with others.
受けた恵みを他の人にも伝えていくということです。
We can give it away to those.
それが私たちにできるお返しをする方法なんです。
That's a way to return the blessings.
ローマ人への手紙の一章にはこう書いてあります。
Romans 1 says,
私はギリシャ人にも未開人にも知識のある人にも知識のない人にも返さなければならない負債を負っていますと。
Verse 14, I am a debtor both to Greeks and to barbarians.
ですから私としてはローマにいるあなた方にもぜひ福音を伝えたいのです。
So as much as is in me, I am ready to preach the gospel to you who are in Rome also.
もちろんこのね神様に愛されるってことはねこの負債という意味での負債ではないけども、しかし私たちにはしなければならないことがあるということです。
It says what it means that we have things to do.
ですから私たちはこのねしなければいけないからじゃなくて、受けた恵みに従って人々に伝えていくということです。
So we preach the gospel according to the grace that we have received from God.
第二列王記の7章で、
Second King Seven. You don't have to open. Second King
Seven. この雷病人たちがこのね敵に囲まれたこの城壁の中でもう今にも死にそうでした。
There were four lepers.
食べ物がもうなかったからです。
Dying in hunger, surrounded by the enemies.
で彼らはもう中にいても死ぬだけだから、もう敵の陣地に行こうって言ったんですね。
They were saying to each other, "Well."If we're sitting here, we're gonna die anyway. So let's go to the enemy's camp.
まあすごく大胆な話ですけども。
They were bold.
で、行った結果どうなったんでしょうか。
As a result, what happened?
なぜかもうなぜかっていうかね、主の力によって敵が恐れをなして逃げていった後だったんですね。
It was just after by this amazing God's work, the enemies all fled and there was no enemy left.
で、彼らはもうそこにある食べ物をいっぱい美味しく食べました。
So these four lepers were able to get all the food that they wanted.
もうあの彼ら雷病人でみんなから嫌われてましたからね。
They were lepers and they were hated by the rest of the society.
もう俺たちを嫌ってたやつなんてもうどうでもいいや、俺たちだけで楽しもうぜって言ってパーティーをしていました。
They could have said to each other, "Well, they hated us anyway, so let's forget about them and let's have a party here."
しかしあのある人が言ったんですね。
But one of them said,
私たちのしてることは正しくない。
What we are doing is not right.
今日は良い知らせの日なのに私たちはためらっている。
It's a day of a good.News and we are hesitating.
もし明け方まで待っていたら私たちは罰を受けるだろう。
If we are waiting until the next morning, we might get punished.
さあ行って王の家に知らせよう。
So let's go back to the house of the king and let them know.
もうこのね城壁の中でもう人々が死にそうになってるのに。
Within the walls, the people were dying.
自分たちだけこうやって飲み食いしていいんだろうか。
Is it right for us just to eat and drink?
皆さん、これは今の霊的状態なんです。
This is a spiritual condition.
私たちは救われています。
We are saved.
霊的食物を受け取っています。
We receive spiritual food.
しかし、外にいる人たちは、
But the people outside,
日本人の 99% 以上の人たちは、
More than 99% of the Japanese,
救いを知らないんです。
Don't have salvation.
私たちはそれに伝えていかねばならないんです。
We need to share to the people.
今日は良い知らせの日であると聖書は言っています。
Bible said it is a day of good news.
良い知らせというのはグッドニュース、つまり福音ということです。
The good news means the gospel.
今日は福音を伝える日なのに私たちは黙っていていいんだろうかと言ってるんです。
Is it okay for us to be silent when it is a day of good news?
私たちが受けた救いはただで与えられたものです。
We are saved for free.
神の恵みによるものです。
By the grace of God.
私たちは神様にお返しすることはできません。
We cannot return that to God.
しかし私たちはそれを受けた恵みを行動で表すことができるんです。
But we can show it in our action to others.
それは福音を伝えるということです。
By preaching the gospel.
ではお祈りします。
Let's pray.
ハレルヤ、主よ、皆を賛美いたします。
Lord, I praise your name.
あなたの偉大なる恵みの力を褒めたたえます。
I praise your wonderful name.
どうぞあなたが宮沢を表してください。
Manifest your work, God.
そのために私たちが理解できますように。
Help us to understand.
救いについて理解できますように。
About salvation.
恵みによって救われたことが理解できますように。
Help us to understand we get saved by grace.
それは何かしたからではなくて、ただあなたからの恵みであったことが理解できますように。
Help us understand that we get saved by your grace and not by works.
その恵みに従って行動することができますように助けてください。
Help us, Lord, to live and work.And do things according to your grace.
それはすなわち良い知らせを伝えるということです。
By preaching the gospel.
また言葉だけではなく、
not just by words.
私たちの行動によって、
and through our action.
キリストの香りを放つことによって、
and becoming the fragrance of Jesus.
周りの人たちに福音が伝わりますように。
Help others to hear the gospel through our lives.
どうぞ私たちを助けてください。
And help us, God.
イエス・キリストの名によってお祈りします。
In Jesus' name.
アメン。
アメン。